お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は救急部の大内源先生をお迎えして、アレルギーと救急についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、本日のテーマはアレルギーと救急ということなんですが、その資料の方はアナフィラキシーという資料をいただいております。はい、そうですね。はい、このアナフィラキシー、皆さん聞いたことある方もない方もいらっしゃるかと思いますが、まずそのアナフィラキシーとはというところからお願いいたします。
はい、そうですね、あまりちょっと馴染みがない言葉かもしれませんけれども、おそらく一般的にこうアレルギー反応とか、ジンマシンとかと言われるカテゴリーの中に入るものなんですけども、はい、そのアレルギー反応の中でも特に、命にこう危険が及ぶといいますか、非常にこう反応が強い状態を、アナフィラキシーと、簡単に言うとそういう状態を指しています。
その状態はどういうふうに 見て分かる状態というのはどういう、
そうですね、はい、症状の一つとして先ほどお話ししましたような、ジンマシンですね。皮膚がこう、赤く発疹が出てきて、はい、体中が痒くなる、あるいは、喘息のようなですね、ちょっと息苦しい症状、あるいは喘息と全く同じようなですね、呼吸がしにくいような状態になってくるという症状が出てきます。
はい、はい、これがまたさらにもっとこう強くなるとどういったふうになっていくんでしょうか。
それがさらに強くなってきますとですね、血圧が下がって、ショック状態になる、はい、あるいは、血圧が下がることによってだんだんこう意識が遠のいていって意識障害が起こるというようなことが、重篤な場合には起こってきます。
そのことをまた別の言葉で、
そうですね、血圧が下がるような場合、あるいは意識が遠のく、意識障害を伴うような場合をさらにアナフィラキシーショックというふうに呼んでいます。
もう本当に先ほども先生がおっしゃったように命に関わる過敏反応だということですので、そうですね、はい、その症状ができた出た時は本当に救急な状態なわけですよね。
そうですね、特にこの通常のジンマシンだけのアレルギー反応に比べて、こういう複数のですね、息苦しい皮膚の症状としてのかゆみ、あるいはお腹の症状としてなんかムカムカ、吐き気、あるいは下痢などの症状ですね、そういう複数の症状が伴う場合にはやはりアナフィラキシーと考えていただいて、できるだけ早く医療機関を受診されることが望ましいと思いますね。
そうですね、本人の訴えもそうですし、周りにいる人たちが気づいていくこともあるわけだと思うんですが、例えば意識障害を伴ってしまうと周りの人たちの助けがないと難しいわけですよね。いきなり倒れるということもあるわけですか。
あり得ると思いますね。やっぱりその場に周りの方がいればいいんですけども、近くにいない場合なんかはですね、もう気づいた時には倒れてたり意識がなくなってたりってすることもあり得る状況だと思います、
ね。そうなんですね。はい、先生、そうやって倒れてて一人でそのままの状態になっている時に、気づいてからそこからやはり救急車で運ばれていく処置になるというと思うんですが、はい、その時間がどれだけ経ってたらどうなるとかっていうのはありますか。
もちろん状態がですね、非常に重篤な状態ですので、やっぱり時間を短ければ短いほどですね、治療の効果も出てきますし、時間が長くなれば長くなるほどですね、発見まであるいは病院を受診するまでの時間が長くなれば、それだけ重篤な状態になっていってしまって、最終的にはですね、アレルギー反応なんですけども、命に関わる状態になり得ると思います。
そうなんですね、はい、だとしたら先生、これ、いきなりそういったアナフィラキシーショックという症状がいきなりすぐ出るということは、
ね、ですね、まあ、まれにそういう場合もあります。もともとですね、あのアレルギー、まあ、軽めのアレルギーを持っていて、うん、また自分はこういう食べ物で例えばジンマシンが出るとかっていうふうに、うんうん、分かっていてもですね、急に強い症状が、出る場合ももちろんあります。
うん、
逆にですね、あの初めて出たような場合に医療機関を受診すぐにする場合もありますので、これはあの個々のケースで、うん、まあ、変わってくると思います。
そうですね、うん、いやもう先ほど、まあ、少しあれ軽いアレルギーがあってということは、こういった、まあ、症状になるかもしれない可能性もあるということを本人がその治療の過程で分かっていれば、何かあった時の対策というか予防、まあ、自分が倒れた時の
そうですね、
はい、こともできますけれどもね、全くそういったアレルギーもなくていきなりこういったショックが起きることも
ありえますね。
あるんですね、
はい、うん、今まであの全くそういう食べ物で、アレルギーをジンマシンとか経験したことがないという方でもですね、何が原因かちょっとはっきりわからないんですけれども、やっぱりこのアレルギー症状を起こすことがあります。
これはまあ稀だということですか。まあ、
そうですね、数の中からするとそんなに多くはないと思うんですけども、うんうん、アレルギーって食べ物だけじゃなくて、まあ、普段使ってるお薬であったり、あるいは日常のストレスであったり、いろんなものがですね引き金になることがありますので、うん、まあ、そういうものがいくつか重なる場合もありますし、全くその原因がつかめないということもまあまああることです。
うん、今先生のおっしゃった中で、まあ、この要因としてはそういったストレスであったりとか食物アレルギーがある、はい、ということなんですけれども、その食物アレルギーによるこのアナフィラキ
ーシーショ
ックによる死に至る確率というのも出ているわけですよね。
そうですね、はい、あのまあ、日本のデータではありませんけれども、うん、やっぱこの食べ物ですね、食物アレルギーによるアナフィラキシーによって死に至る確率がおよそ患者さん10万人あたり、0歳から19歳、まあ、主に学童期が該当すると思うんですけども、
はい、
10万人あたり 3.25 人というデータも出ております。
うーん、これ先生多いわけですか。
まあ、あの死亡するということを考えるとですね、決して少ない数字ではないと思います。
そうですね、いや、はい、だと さてこのアナフィラキシー、まあ、これ先ほども先生いろんな要因があるということで、おっしゃっていただきましたけれども、その、まあ、アナフィラキシーになる手前でアレルギーの、まあ、治療をそれぞれ個々でやっているとは思います。
はい、
で実際なってしまった後の治療という治療法とかというのもどういったものがありますか。
そうですね、あのいくつか治療法があって、まあ、病院でやる治療法と、はい、あと各個人でですね、緊急に対処する治療法と大きく、まあ、2つがあるかなと思います。はい、で特にですね、個人で対処できる治療法としまして、まあ、一度このアナフィラキシーを起こした方はですね、何が原因であらあのアレルギー反応を起こしたのかっていうのを、ある程度調べることが 100% ではないんですけども調べることが可能ですので、はい、まあ、それを調べていただいて、次の同じような重篤なですねアレルギー反応が起こした時に、使える、エピペンというものが処方されることが多くあります。
エピペン、
はい、
こちら、どういった方法で、
ですね、はい、イメージとしては、まあ、エピペン、ペンというくらいですので、はい、形はペン状のもので中にあのアドレナリンという薬剤が入ってまして、はい、先端に小さな針がついてます。自分でこうアレルギー症状が出たなと思った時にですね、早めに、自分で、筋肉注射なんですけど太ももに針を刺して、うん、治療を開始することができます。
うん、これは自分でこう自分の体に刺すということですので、なかなか勇気のいる、
ね、そうですね、
あの
痛みの少ないように、非常に細い針にはなってるんですけども、それでもやっぱり、すぐにですね自分で刺すということに分かっていても抵抗があると思います。うん、で特にあの先ほどお話ししたような、非常にリスクの高い学童期ですね、
はい、
小学生くらいですと、うん、なかなかあの説明して分かっているようでも自分でっていうのが実際にあのお父さんお母さんに持たされていてもですね、 難しいかなと思います。
これでなかなか自分でその症状が出てもこう自分で刺すことができなくって結局は救急で運ばれてくるということもあるわけですよね。
そうですね、はい、自分で刺すことに対する抵抗もあるし、うん、どのタイミングでそれを使ったらいいのかっていうのも、うん、まあ、自分で判断するのが低学年になるほどやっぱり難しいんじゃないかなと思います。
そうですよね、確かにそうですね、はい、でもそれでもやはり持たせておくっていう形を取るわけですよね。
そう、はい、そうですね。
でそういう場合はやはりこう周りの大人、例えば学校側の、はい、関わる先生方たちがそれを周知しておくっていうのはとても大切なことですよね。
そうですね、食べ物のこうで何かこうアレルギーがある、うん、まあ、多分今ちょうど新学期になりましたので、給食の献立の中に何かアレルギーを持ってるものが入ってないかどうかですね、はい、そういうものについて調査があったり。
そうですね、最近は詳しく、はい、提出しないといけないものがありますね。
はい、はい、それとかあとは普段からですねこのエピペンなどのものを、はい、処方されている場合には、はい、実際にそういうところにこう記入する欄があったりすると思いますので、うん、まあ、担任の先生ないしは学校の保健の先生ですね、養護教諭の先生方がそれを把握できるようには、なってるかなと思います。
うん、で本人がそういう、まあ、そういう症状になっているときに、まあ、周りの大人が気づいて、はい、本人が打ちづらいときは周りの大人のが打ってもこれはいいわけですよ。
大丈夫です、はい、
処方してもいいということですよね。
はい、注射してもらって全然大丈夫ですので、
うんうん、はい、でもそれも少し勇気のいることです ね、
そうです
ね、周りの先生方も、ね、知ってはいても、
はいはい、うん、我々こう医師のようにですね普段からこう、患者さんに対してこう注射をするとか、うん、薬物を投与するってことを、うん、まあ、日常的にされてるわけじゃないので、うん、やはりこう自分じゃなくて、他人に対して第三者にですね、うん、針を刺すっていうことの抵抗感あるいはそれによって何か悪いことが起こってしまったらどうしようかというですね。
そうなんですよね。どうしてもそこを考えてしまいますよね。はい、でもぜひその症状が出たときは迷わず実際持ってるんであればこう処置してほしい、使用してほしいというのが先生方の思いですよね。
はいはい、
まあ、その症状というのはもう少し、まあ、詳しくお伝えいただけますか。
はい、まあ、先ほどこれもお話ししましたようにですね、まあ、典型的なのは皮膚の症状で、
はい、
体にこう発疹が出てきて赤みが出てきてですね、うん、まあ、本人はかゆいという訴えが、まあ、一番多いと思います。
はい
はい、でそれともう一つはですね呼吸の症状ですね、息苦しいですね、まあ、そこまで行く手前にですねよくあるのは口の中がちょっと腫れてきた、うん、腫れぼったい感じがするとか、はい、喉がこうなんかイガイガするような感じがするとかいう症状から始まってくることが多いんですけども、まあ、息苦しい、うん、あるいは喘息のような感じで、咳が止まらなくなってくるとかですね、うん、そういう兆候が非常に、重篤な兆候につながることが多いです。
うん、これはでも本当に低学年になればなるほど自分でなかなか訴えきれなかったり、うん、でも、まあ、周りで見てその症状はよくわかりますのでね、それは本当に保護者と先生方の密接な、なんですかね、
そうですね、
連絡を
し、はい、やっぱり普段からこうコミュニケーションを取っていただいて、はい、まあ、そういういろんな症状が、うん、まあ、アナフィラキシーと一口に言ってもですね、症状ある程度こう多彩ですので、
はい、
その症状兆候が出てきた時には、うん、特にエピペンを持ってる子どもさん自分で打つ、うん、あるいは難しそうであれば、周りの大人がですねそれを手助けしてあげる必要があるかなと思います。
はい、私の知り合いにお子さんがそばアレルギーを持っていまして、はいはい、うん、で本当に気をつけてたんだけれどもたまたま間違って一口ですよ、
はい、
本当に飲み込みもしない口に含んだだけで、
はい、
口が一気に口の中が腫れたそう
なんですよ。あ、そうですか、はい、
これで本当にびっくりしてすぐ病院に行ったっていう話をしてたんですけれども、うんうん、すぐ現れる。
そうですね、症状がですね出るときは非常に早いことが多いです。
うん、
ですので、今の例が非常にいいと思うんですけども、まあ、ちょっと食べたあるいはちょっと触れただけでもうバッと腫れてきてですね、
はい、
そのままこう口の中から喉の奥の方まで腫れてくるともうすぐ息苦しくなってきますので、やはりそこはもう、待たずにですね様子を見ることなくもうすぐに医療機関を受診していただいた方が安全かと思います。
で、まあ、これは今食物アレルギーなんですが外的な要因でも
そうですね、
はい
はい、例えば虫に刺されですね、
はい、
ムカデであったりハチであったり、一番多いのはハチだと思うんですけども、うん、そういうものでも同じようなアレルギー症状が起こってきます、
はい、意外とこう、まあ、ピクニックであったりとか自然に触れるときって
そうですね、
まあ、ハチは結構周りに飛んでいますけれども、
はい
はい、まあ、子供が怖がっても大丈夫よなんて言ってましたが、意外とそれは気をつけないといけないことですね。
そうですね、はい、子供さんによってやっぱり反応が非常に強く出ることがありますので、蜂といえどもですね、その局所的にこう刺されたところが腫れるだけじゃ済まないことがありますので、やっぱり十分注意する必要があるかなと思いますね。
はい、まあ、そうやって蜂だったりとかっていうのはね、気をつけていかないといけないと思うんですが、まだ他にもございますか？
そうですね、数的には非常に少ないんですけれども、食物依存性運動誘発アナフィラキシーというのがありまして、うん、まあ、食べ物で直接そのアナフィラキシーを起こすんじゃなくて、その物質をですね、食べてから、食物食べてからですね、だいたい4時間以内の運動が原因で誘発するアナフィラキシーというのがあります。ですので、まあ、学校なんかですと、
はい、
お昼に給食あるいはお弁当を食べますね。
はい、
そうすると午後の、
体育の
時間の後あるいは部活の最中なんかにアナフィラキシーの症状を起こしてですね、息苦しくなったり喘息になったり、はい、顔色が真っ青になったりということで、うん、救急搬送されることもあります。
そうなんですね。
割と一般的にあまり認知されてないんですけども、
はい、
アナフィラキシーの中にはですね、こういう運動誘発性のものもありますので、
うん、
本人が何が原因かはっきりわからないということが時々あるんですけども、
うん、
まあ、食べ物を食べて、原因になるものを食べた後の運動が引き金になっているという場合があるんですね、
うん、そうなんですね。いや、運動がということですね。
はい、
先生、それと沖縄は、まあ、この地域性ってあるんですか、このアナフィラキシー。
いや、
まあ、アレルギー、
まあ、そんなに、
まあ、元々と正せばアレルギーになってくると思うんです、
はい、ですけども、特に地域性というのはないんですけども、
はい、
沖縄特有のものとしてはですね、
はい、
マンゴーにアレルギーを持っている方が、まあ、もともとウルシカですよね、ですので、
はい、
非常にマンゴーに強いアレルギーを持たれている方もいて、全く食べれない、まあ、
うん、
口に触れると、あるいはマンゴーを調理したまな板とか包丁でも、口が腫れてくる、唇が腫れてくるとかですね、
はい、
もっとひどい方だとマンゴー畑のですね、風下にを通るだけで、かゆくなってくるとか、まあ、ちょっとある意味花粉症みたいな感じかもしれませんけども、
はい、
そういった方もごく稀にいらっしゃいます。
うん、そうなんですね、はい、面白いですね。マンゴーになんです ね。美味しいのに。
美味しいのに、残念ながら。
ですね、はい。はい、じゃあ、そのマンゴー以外にもありますか、先生。沖縄特有というか。
そうですね。まあ、アクの強い食べ物としては、やっぱりパパイヤですね。
あ、
まあ、
はい、
パパイヤ自体が、こう、タンパク質を分解する酵素をたくさん含んでいる、
ね、
ということもあるんだと思うんですけども、
うん、
まあ、キウイとかと同じようにですね、パパイヤに対してアレルギーを持たれている方もいらっしゃいますし。
うん、そうなんですね。
あと、沖縄ですとですね、冷凍マグロじゃなくて、生のマグロ、あるいは近くで自分で釣ってきたマグロをですね、さばいて、まあ、冷蔵庫の中で、まあ、今日も明日も明後日でもですね、
うん、
残ったらこう刺身で食べようと楽しみにしている方も多いと思うんですけども、
はい、
ごくまれにですね、こう1日2日冷蔵庫に置いといた、うん、マグロの刺身でアレルギーを起こす場合もあります、
うん、
タンパク質の成分の一部がですね、分解されて、それがアレルギーの原因になるアレルゲンとして反応する場合もありますので、
うん、
全くあまり普段はですね、意識しないものですけども、意外とそれが原因になっている場合もありますので、
そうなんです
ね、まあ、そこら辺のところもですね、難しいんですけれども、いろんなものがアレルギーの原因になります。
そうですね、はい、いやでも刺身は買ったらすぐ食べましょう、
はい、
っていうところでしょうね、
はい、新鮮なうちにぜひ。
そうですね、なるほど、
はい、
分かりました。さあ、先ほどから先生もね、まずはもうエピペンを持っているんであればまず使っていただきたい、そういう症状が出たら使っていただきたいということが、うん、まあ、最終的にはね、おっしゃりたい話ではあるんですが、
はい、
喘息、
はい、
もうね、私よく喘息っていう言葉は、ね、
うん、
もう周りに結構いますので、
そうですね、はい、
アナフィラキシーショック、
はいはい、
先ほど言いましたように、もう呼吸困難になってしまったりとか死に至るものの部類に入ってないと思ってたんですが、
はい、
実はそうじゃないんですね。
そうですね、やっぱりこう、ま、周りにたくさんいらっしゃるから、割とこう軽く考えられることが多いんですけれども、 このアレルギー反応もやっぱりアナフィラキシーと同様にですね、喘息発作もですね、重篤な場合には死に至る病気の一つではあります、ですので普段からやっぱり発作が起きないようにしっかり治療していくということが非常に重要になる疾患の一つなんですね、
そうなんですね。たまにこうも自分では持っているのがありますよね、
はい、吸入薬が処方されてますね、
はい、ありますよね、はい、たまにこうね、苦しくてちょっと吸ってるというね、自分で処方してる、しっかり使われている方たちを見ますけれども、やっぱりそれは先生、治るものなんでしょうか。
ですね、そこがなかなか難しいところで、小児喘息、子どもの時に発症した喘息は、思春期を過ぎて大人になっていく過程の中でやっぱり体質的に変わっていくと、喘息の発作も非常に起きにくくなっていって、はい、一般的にこう治ったというような状態に近づいていくことはあるんですけども、
そうですね、よく水泳を始めたら喘息が良くなった、はい、治ったということもよく聞いたりとかしますし、
はい、
ね、ですが
やっぱりアレルギーの反応の一つですので、体の免疫の状態でアレルギー反応を起こす物質ですね、アレルゲンと言いますけども、そういうものにこう暴露されて触れた時にはやっぱりそういう発作が起きてくる、喘息の場合なんかはよくウイルスに感染して風邪などをひいたりすると、免疫がやっぱり過敏になってきますので、発作が起きやすくなってくる、というのはありますね。ですので先ほどからお話ししているアナフィラキシーについても同様で、治るというよりはそういうものに暴露しないように管理していく、あるいは発作が起きた時に、あるいはアレルギー症状が出た時にきちっと治療をしていくという管理がとても重要になってくると思います、
なるほど、そうなんですね。じゃあその管理、予防も先生ありますか。
そうですね、食べ物なんかの場合にはやっぱりそういうものを避けるというのが一つの予防策ですけども、ただ、予防しきれないんですね、食べ物の場合に。先ほどのそばの場合もそうです、特に小麦粉とか卵白ですね、卵に対するアレルギーとかっていうと、
いろんな食物に入ってるんですよね。
そうなんです、非常に多いところにですね、いろんな形で入っててですね、それを避けるとですね、食べるものがなくなってしまうような場合も、場合によっては出てくるぐらいですね、非常に、日常生活逆にストレスになってしまうようなこともありますので、どこまで避けられるかやっぱり難しい問題だと思います、
先生、この食物アレルギーはやっぱりこう避ける以外はないんでしょうか。
そうですね、食べ物に関してはやっぱり避けるのが一つのやっぱり大きな予防法かなと思います、はい、
そうなんですね、いやでも徐々に食べれるようになっていくのかなとかって思ったりもするんですけど、そうではない、
はい、実際にはそういう方もいらっしゃって、徐々にこう脱簡素といいますか、少しずつこう少量ずつですね、繰り返し食べてるうちに大きなアレルギー反応を起こさなくなるということもありますけども、ただ、今日のテーマであるこのアナフィラキシーですね、こういう大きなアレルギー反応を起こした場合にはですね、基本的にまた次少量でも口に入れば、あるいは接触すればですね、同様の症状が出てきますので、ご自身でやられるのは非常に危険なことですので、それは避けていただきたいなと思います。
そうですね。はい、わかりました。免疫の過敏反応が、
そうですね、
はい、アレルギー、さらにそれがひどくなった場合がアナフィラキシー、
はい、アナフィラキシーと言いますね、はい、
でさらに死に至るのがショック、強い状況が、
状況はアナフィラキシーショックという
ふうになっているということですので、ぜひ周りに、そういった先ほどもね、先生もう一度これ皆さんにね言っていただきたいんですけれども、
そうですね、エピペンを持っていたらとにかくですね、先ほどからお話ししているのは呼吸の症状ですね、喉の奥が腫れてくる、口の中が腫れてくる、あるいはゼーゼーしてくる、咳が止まらない、あるいは、全身にこう痒みが出てくる、もう一つはですね、消化器の症状として吐き気、嘔吐が止まらない、あるいはもうお腹がぐるぐるぐるぐるなってですね、下痢が止まらない、そういう時にはですね、ためらわずにもう一度打っていただいて、でそれで終わりではないですので、必ずその後に医療機関を受診するようにしていただいた方が、より、安全に治療が行われると思います。はい、
はい、分かりました。本日は救急部の大内玄先生をお迎えして、アレルギーと救急についてお話を伺いました。 はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。